皆さんとご一緒できることに感謝しています。全世界のセミナリーとインスティテュートで皆さんが教え支援してくださることに感謝しています。皆さんの奉仕を主がどれほど喜んでおられるかいつも覚えておいてください。主は皆さんの声を聞いておられます。皆さんと共におられ先立っていかれ右によりまた左により、御霊は皆さんの心の中におり、主の天使は皆さんの周囲にいて皆さんを支えてくださいます。主と主の教会を代表して皆さんの信仰と忠実さに感謝します。責任を引き受けてくださりありがとうございます。天の御父の子供たちが天父のもとに帰ることができるように助けてくださり感謝しています。キリストの身元に来るように御子の子供たちを招いてくださりありがとうございます。
素晴らしい聖歌隊に感謝します。集会に御霊を招いてくださいました。チャドエッジ・ウェブ兄弟とキム・ビー・クラーク長老のお話に心を高められました。弟子としてのお二人の模範に感謝します。今日は皆さんがよく話す信仰と疑いというテーマでお話しできることを嬉しく思います。
海の真ん中でセーリング中にボートが転覆したと想像してください。皆さんはライフジャケットを着ており、一番近いと信じている海岸に向かって何時間も泳ぎ続けています。でも本当にその海岸が一番近いのか分かりません。ひどい脱水症状態になり泳ぎ始めるたびに頭がフラフラしてきました。推測では海岸まで30キロです。助かるかどうか非常に不安です。すると遠くからエンジン音が聞こえてきます。その音は近づいてきます。助かるという希望が湧いてきます。釣り船が近づいてくるのが見えます。
ああよかった、船長があなたを見つけてくれたようです。船が止まり、優しい日焼けをした漁師があなたを船に引き上げます。あなたはお礼を言いながら船室の椅子まで張っていき、安堵のため息をつきます。漁師はあなたに水筒とクラッカーを渡します。その水とクラッカーで体力が回復してきます。あなたはほっとし幸せを感じます。帰ることができるのです。体力が回復して気分が良くなり始めると、さっきまで気づかなかったいくつかのことが気になり始めます。水筒の水はあまり新鮮ではなく、いつも飲んでいるようなミネラルウォーターではありません。そしてあなたが本当に食べたかったのは美味しいお肉とチョコクロワッサンでした。よく見ると優しい漁師は年を取っていて、すり減った長靴にジーンズ姿です。帽子は汗で変色しており、また耳が遠いようです。
そして船は使い古されており、船首に複数のへこみがあります。塗装には傷つき、古び剥がれている箇所があります。漁師が船の舵を握る手を緩めると、船は右方向に曲がるということもあなたは気づきます。この船とこの船長では自分は助からないのではないかと心配になり始めます。そこで船のへこみと舵について年老いた漁師に尋ねます。すると漁師は、何十年も毎日毎日同じ航路を往復しているので心配ないですよと答えます。その船はいつも行きたいところへ安全に、また確実に漁師を運んできたのです。でもあなたは唖然とします。どうして彼は船のへこみと舵取り装置について心配しないのか、なぜ食べ物はもっと自分好みのものがないのか、船と漁師のことを考えれば考えるほどますますあなたは心配になります。はじめにその船に乗ることにした自分の判断に疑問を抱き、さらに不安が募ります。そしてついに船を止めて自分を海に戻してほしいと漁師にお願いします。そしてまだ海岸まで20キロ以上あったとしても、あなたはその船にいることに耐えられないのです。漁師は悲しげな様子であなたが海に戻るのを助けます。
この例えの中で船は教会を表し、漁師は教会で奉仕する人々を表します。末日聖徒イエス・キリスト教会の目的はただ一つ、神の子供たちに永遠の命をもたらす御業において御父とイエス・キリストのお手伝いをすることです。その船と漁師は教会について私たちに何を教えているでしょうか。 へこみと剥がれた塗装は、私たちが神のようになるのを助けるために救いの儀式を提供する教会の力に違いを生じさせますか？漁師が両手で船の舵を握りしめていなければ、漁師と船は私たちが行きたいところへ安全に、また確実に私たちを連れて行けないでしょうか？船にとどまらずに水の中に戻ることが危険だということを知るのに、皆さんは承認された聖権者である必要はないのです。すべての会員は末日聖徒イエスキリスト教会が真実であるという自分の証が必要です。心の大きな変化を含むその改心がなければ、人々は先ほどのクラッカーや剥がれた塗装に心を集中し始めます。
スウェーデンのヨーテボリに住んでいた時に初めて証しを得ました。11歳の時です。伝道部会長から全ての若い人にボルモン書を読むようにという勧めが出されていました。いつも尊敬し敬っている兄がそのチャレンジを受け入れていました。兄のようになりたいと思い、私もモルモン書を読み始めました。その途中でおそらくアルマ書を読んでいた頃に伝道部会長の顧問の一人から、読んでいることについて祈るようにと言われました。私はその夜にその勧めにしっかり従ったことを覚えています。住んでいたアパートや兄と私が寝ていた部屋を思い出します。兄が眠った後、私は起きてベッドの傍らにひざまずき、モルモン書が真実かどうかを知るために非常に簡潔な祈りを始めました。声は聞こえませんでしたが、神からこう告げられていたかのようでした。それが真実であることを私は初めからあなたに告げてきた。その経験が私を変えました。人生を変えました。これが信仰のプロセスです。制約の道にとどまり、より良い多くのことを行うように努めるプロセスの始まりでした。ヨーテボリで私は悔い改める方法を学びました。ヨーテボリでメシを尊んで大いなるものとする人々、また神の王国を築けるために熱心に働く人々を尊敬するようになりました。神の忠実な生徒たちがどこに住んでいようと、彼らを尊敬するようになりました。私にとってヨーテボリと、またビクトリアガタンで集会をした建物は特別な場所になったのです。アルマの初期の改宗者について次のように述べられています。さて、これはすべてモルモンにおいて、誠にモルモンの泉のそば、泉に近い森の中で行われたことである。モルモンの地も、モルモンの泉も、モルモンの森も、贖い主を知るようになった人々の目にはなんと麗しいことか。またこれらの人々はなんと祝福されていることか。だから彼らは常しえに贖い主を賛美して歌うであろう。ヨーテボリで私は自分の贖い主を知るようになりました。ヨーテボリとビクトリアガタンは私のモルモンの泉になりました。
皆さんの贖い主をどこで知るようになりましたか？どのように感じましたか？忘れていればそれを思い出し、また皆さんが教えている人々にそれをどう感じたか思い出すように促すようお勧めします。この知識とこれらの気持ちが信仰の始まりです。信仰は一人一人が行わなければならない選択です。信仰は気まぐれにある事柄を真実であってほしいと思い込むことではありません。信仰とは肉体にあってまだ見ていない事柄の存在を確信することです。信仰はまた行動の原則です。おそらく信仰は私たちの前世についての霊的な記憶の一種であると言えるでしょう。人を救いに導く信仰はイエス・キリストを中心としたものでなければならない。信仰は神から使わされた正当な権能を持つ者が教える福音を聞くことから始まる。奇跡が信仰を生み出すのではなく、キリストの福音に従うことによって強い信仰が育まれるのである。言い換えれば、信仰は義から生じるのである。信仰は神に印を求めることからではなく、神の戒めに従うことで得られるのです。
私たちが信仰を持つことを神は望んでおられます。私たちを祝福できるように信仰を持つことを神は望んでおられます。アルマは謙虚なゾーラム人に次のように告げました。さて見よ、あなた方に言う、このことを覚えておいてほしい。それは神はご自分の皆を信じるすべての人に憐れみをかけられるということである。したがって神はまずはじめにあなた方が誠に神の御言葉を信じることを望んでおられる。信仰は神の憐れみの扉を開ける鍵です。その後アルマは、人は信仰を持ちたいと望んで信仰を持って行動することにより信仰を育てる必要があると教えています。しかし見よ、もしあなた方が目を覚まし能力を尽くして私の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせようとするならば、たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。私の言葉の一部分でも受け入れることのできるほどの信仰になるまで、その望みを育てて受け、信仰を育てるために人は信仰を持つことを選ばなければなりません。信仰を持ちたいと強く願い、信仰を持って行動しなければなりません。
おそらく一つの実演でこれを説明できるでしょう。ここに一本の釘を打った板があります。他に12本の釘があります。では作業してもらいましょう。板に打ち付けられた釘の上で他の12本の釘のバランスを取ってください。
え？
できますか？ここに1本あるのであと11本ですね。この難問を解きながら釘を上に置こうと試みてやめる人がいるかもしれません。
ガムでくっつけてもいい？
それ以上はできそうにないと思うかもしれません。多くの人が不可能だと思い試すのをやめます。でも代わりに、これができますかというようにすれば別の方法を考えるかもしれません。次の方法で行ってみてください。あなたの前に釘を1本置きます。そして最初の釘に交差させて別の釘を、その先端をあなたの方に向けて置きます。最初の釘に交差させて次の釘を、その先端をあなたの逆方向に向けて置きます。最初の釘に交差させて全ての釘を最後までこのように互い違いに置き続けます。行いながら一つの方法があることが分かり、これはできるかもしれないと思い始めます。あなたの希望は増します。そして完成に近づきます。
希望が本当に増しました。
そして一番最後の釘を最初の釘に平行に他の釘に交差させてその上に置きます。そうです、その通りです。ここでそっと一番下の釘だけに触れて全部を持ち上げ、その一番下の釘を板の釘の上に置きます。最初はうまくいかないかもしれません。ですから何度も実験し挑戦しなければなりません。同じ方法に従ってください。最後の釘を慎重に、とても慎重に。
さっきはそれ言わなかったよね。
ほら、全部の釘を持ち上げてバランスが取れました。すごい、完璧です。一旦それを行う方法が分かれば解決策は明らかになります。
息をしないで。
証しを得ることも同じです。一旦神から答えをいただく方法が分かればその結果は明らかであると思われます。モルモン書には、私の夫が11歳の時に従った、そして私たちが証しを得る時に従った約束が述べられています。 この記録を受けるとき、それが真実かどうか、キリストの名によって永遠の父なる神に問うように進めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。これらは真実ではないだろうかという問いかけを始めるとき、それは信仰につながります。これは偽りではないだろうかという問いかけは疑いにつながります。そして疑いは決して信仰に至りません。
あるステーク大会を訪問したときに、ステーク会長から一人の男性を訪問するように頼まれました。その人の名を仮にスティーブンと呼びます。スティーブンは忠実な教会員でした。機関宣教師で神殿で結婚していました。長年忠実に奉仕していましたが、教会について疑いを持ち始めました。私がスティーブンを訪問したときに、彼はジョセフ・スミスが最初の事件について4つの記事を書いたり筆記させたりした事実を問題視していると言いました。ジョセフの作り話なのかもしれないと思ったのです。私はスティーブンが教会歴史部で働いている人と連絡を取れるようにしました。何十年もその4つの記事について研究している人です。スティーブンはその研究者と話しました。次にスティーブンと話したとき、私はこう言いました。ところで最初の事件についてどう感じていますか？彼は、ええ、それについてはもう大丈夫だと思います。疑問に答えてもらえたのでもう悩んでいませんと答えました。でもノーブー時代と1890年の宣言以降に行われた多妻結婚について、今とても気になっているんです。それが本当に心に引っかかっています。私はスティーブンに教会歴史部の誰かに話すように言いました。その話し合いの後、スティーブンと連絡を取り、どうしているか尋ねました。彼はこう言いました。ええ、それについてはもう大丈夫です。どういうことがあったのか分かりました。私の懸念は解決しました。でも神権が黒人に与えられなかったことが今とても気になっています。
スティーブンは多くの人に似ていました。彼は永久に疑う人になることを選んでいました。時が経つにつれ、一つの疑問が解決すると別の疑問が見つかりました。誰かがどんなにそれらの疑問に答えようとしても、彼は別のテーマを見つけて疑いを口にしました。スティーブンが行っていたことはモグラ叩きゲームの境界版のようでした。モグラが出てきて、それを叩いてもすぐ別のモグラが出てくる子どものゲームです。私たちがコンゴ民主共和国で出会った一人の女性の状況はそれとは大きく違っていました。彼女の名前はアンジェリークです。忠実な機関宣教師で預言者ジョセフ・スミスについて強い証を持っており、モルモン書を愛読していました。教会のすべてを大切にしていました。彼女に会ったとき、彼女はある指導者が大官長になる前に書いたという本を読んでいました。それは1978年の神権に関する啓示が与えられるより前に書かれたもので、前世でのある事柄のためにアフリカ系の黒人の人には賞栄を得られないだろうということがほのめかされていました。アンジェリークはこのようなことがあった理由を理解できるよう助言を求めました。そして現在のある十二使徒から告げられたのは、そのかつての指導者は間違っており、それは単に彼自身の意見で間違った意見を述べただけであるということでした。アンジェリークはこの説明で満足しました。そして制約の道にとどまって神を信頼して信仰を持って行動したのです。
疑いは信仰に先立つものではありません。光が生じるとき、暗闇には依存していません。ペテロは水の上を歩こうとしたの後で、水に沈みそうになったとき、ペテロよ、もっと疑っていたらよかったのに、とは言われませんでした。そうではなく、こう言われたのです。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。信仰に関する講話という書籍の中で、信仰と疑いの違いが次のように説明されています。疑いと懸念のあるところに信仰はないし、ありえない。疑いと信仰は同じ人の中に同時に存在しないからである。したがって疑いや懸念の心を持っている人々は揺るぎない信頼を持つことはできない。揺るぎない信頼がないところでは信仰は弱く、信仰が弱ければ人々は神の相続人となり、キリストイエスと共同の相続人になるために直面しなければならない全ての反対、患難、苦難と戦うことはできないであろう。 彼らの心は疲れ、サタンは彼らを支配する力を持ち滅ぼすであろう。これはまさにスティーブンに起こったことです。彼は疑いと疑念に自分の心を占拠させたのです。時が経っても教会員として直面するさまざまな問題に立ち向かう強さを持ち合わせていませんでした。彼の心は疲れ、信仰はなくなりました。
教会とその教義について質問があるのは問題ではありません。永久に疑う人になるのを選ぶことが問題なのです。ジョセフ・スミスは次の言葉を読んだときにそれを理解しました。知恵に不足しているものがあればその人はとがめもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。言い換えれば神が答えてくださるということを疑わずに願い求めなさいということです。聖句はこう続いています。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は双心のものであって、その全ての行動に安定がない。ジョセフが求めたような答え、つまり私たちが得ていない答えを受けるためには、信じる心と神に関わる事柄が知らされるようにと願う心を持って神に近づく必要があります。
ノルウェー出身のこの神権時代の初期の使徒ジョン・ A ・ウィッツォ長老が語った言葉が好きです。彼が非常に雄弁に語ったことを分かりやすく言い換えます。疑いは正しい源からの問いかけに変えない限り世の中で何の価値もありません。疑う人、すなわち神聖な発見の代価を払うために適切な努力をしようとせずに満足して疑い続ける人であることを誇ると、必ず最後には不信仰と汚れた暗闇に陥ります。そのような人の疑いは知的、また霊的な部屋の薄明かりに入る毒キノコのように成長します。最後にその人は穴の中のモグラのように盲目となり、いつも理由をあざけるようになり怠惰になってしまいます。このような疑いを全て合わせたものに相当するのが最も単純な真理です。疑いはそれが人生の終わりにならない限り間違いではありません。積極的で神聖な探求になり、実践になり、真理になるとき、それは気高さへと達するのです。その疑いを養い、成長するに任せ、頑固に怠けてさらなる疑いを生み出すと、それは悪となります。ウィッツォ長老の言葉は今なお真実です。疑い続けると救い主イエス・キリストの実在や優しく愛にあふれた天の御父がおいでになるということを本当に知るという結果には至りません。私たちはこの末日の技が真実であることを知ることができますが、疑いではなく信仰を選び、正しい情報源から答えを求めることが必要です。自分で選択できるのだと気づくことが必要です。人生でイエス・キリストの贖罪と救いの儀式を受け入れるかどうかということに関して、外からかかる力によって選ぶのではありません。私たちが神を信頼することを選ぶのです。
時々私たちはある事柄が真実かどうか見極めなければならない場面に直面します。モルモンは従うべき方式を与えてくれています。良いものは全て神から出て、悪いものは悪魔から出る。従って善を行い、神を愛し、神に仕えるように誘い、促すものは全て神の霊感を受けているのである。善悪をわきまえることができるように、物事を判断することはあなた方に任されている。その判断の方法は明らかであり、善悪の違いは昼が闇夜と違うように、完全に理解してわきまえることができる。善悪をわきまえることができるように、すべての人にキリストの御霊が与えられているからである。善を行うように誘い、キリストを信じるように進める者はすべてキリストの賜物と力によって送り出されている。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。しかし悪を行うように、キリストを信じないように、キリストを否定するように、神に仕えないようにと説き進める者は何であろうと、悪魔から出ていることをあなた方は完全に理解してわきまえることができる。 とても簡潔ですね。善を行いキリストを信じるように導く選択は神から出ています。悪を行いキリストを否定するように誘う選択は悪魔から出ています。制約の道を進み続けるとき、道からそらしキリストを信じないように解き進める者は間違っているということを皆さんは知ることができます。神を信じ、神を愛し、戒めを守るように解き進める者は神から出ています。
興味深いことに、人が霊的な促しにどう応じるかは、信じることを選ぶか、それとも疑うことを選ぶかで決まります。皆さんは使徒行伝2章に書かれている人たちに起きたことを覚えているでしょう。彼らは激しい風が吹いてきたような天からの声を聞きました。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろな他国の言葉で語り出した。この物音に大勢の人々が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いて呆気に取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガラリア人ではないのか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。この驚くべき出来事により多くの人が改宗しました。しかし他の人たちの反応は違っていました。こう書いています。他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。御霊は同じでした。これはイエス・キリストについて述べ伝えていたこのガラテヤの人たちに注がれた御霊でした。ペンテコステの日に御霊が豊かに注がれました。しかし一部の人は改心した人々を嘲笑い、理由を合理化しました。結局彼らは聖なる御霊が注がれたこの重要な機会を逃したのでした。その違いは何でしょうか。それは彼らの選択です。疑いではなく信仰を選んだ人々は素晴らしい霊的な経験をして改心に導かれたのです。
アルマは同様にこれについて語っています。心を堅くなにする者はわずかな御言葉しか受けないが、心を堅くなにしない者はさらに多くの御言葉を与えられて、ついに神の奥義が十分に分かるようになるまで奥義を知ることが許される。心を堅くなにする者はわずかな御言葉しか与えられず、ついに神の奥義を全く知らないありさまとなる。これらの者は悪魔に捕らえられて、悪魔の意のままに滅びに引き込まれる。先ほどの例えに戻ります。使い古されたへこみのある塗装の剥げた船にとどまることを選ぶ人々は心を堅くなにしない人です。彼らは制約の道を進み続け、制約の道にとどまります。その後最後まで耐え忍ぶときに永遠の命の約束が果たされるのです。これは神が与えてくださる最も大いなる賜物です。この過程を通し私たちはイエス・キリストを知り、その実在を知り、キリストの愛と憐れみについて知るようになります。この霊的な賜物が全てのふさわしい人に与えられます。教義と制約にはこうあります。ある人にはキリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許される。他の人には忠実であれば自分もまた永遠の命が得られるように、彼らの言葉を信じることが許される。
2009年4月、私は教会の中央幹部として指示を受け、2009年10月に総大会で話すように依頼されました。これは教会の新しい中央幹部を鍛えるプログラムの一環です。私の父に大会で話をぜひとも聞いてもらいたいと思いました。父は生涯大工、また建築業者として一生懸命に働きました。92歳で背中に深刻な問題を抱えていて、カンファレンスセンターに来ることができませんでした。そこで私の姉妹の一人がソルトレークシティの自宅で父がテレビで部会を見れるようにしてくれました。大会の後、私は父が私の話をどう思ったか知りたくて父の家に行きました。父はとても口数が少なく、褒め言葉はあまり言わない人でした。私は言いました。お父さん、大会は見ましたか。父は言いました。ああ。私は言いました。お父さん、私の話を聞きましたか。父は言いました。ああ。私は言いました。それでお父さん、どう思いましたか。父はこう言いました。ああ、よかった。まあ誇りに思うよ。 それが父からのかつてない最高の褒め言葉です。しかしその後、父が少し別のことに気を取られていることを知りました。父は前の夜に見た夢について私に話したかったのです。父は無双家ではありませんでした。空想にふけるということは決してありませんでした。父は決して嘘を言わない人です。父はいつも並外れて不器用な正直者でした。その父がこう言ったのです。自分が死んで救い主イエス・キリストにお会いした夢を見た。主は私を抱きしめて私の罪が許されたと告げてくださった。デール、とてもいい気持ちだったよ。父が語ったのはそれだけで、私は詳しくは尋ねませんでした。2ヶ月後、ルースと私がマダガスカルにいるときに父は亡くなりました。私の父は24歳の時にフィンランドのラースモ教会に加入した後、自分が受けた光と知識に従って生活しました。行うように求められたことをすべて行いました。父はイエスがキリストであり、世の罪のために、また自分の罪のために十字架につけられたことを知るために、御霊のその賜物を受けるのにふさわしい人になりました。この賜物を受けるにふさわしくあるということは、性別とは無関係ですし、神権の職とも無関係です。信仰を選ぶこと、聖約の道を選ぶことによって、その賜物を受けるにふさわしくなることができます。
皆さんは人々が疑いを克服し、信仰を行使できるように助けるとき、一つの教会として行うようにネルソン大官庁が促してきたことを達成しているのです。大官庁はこう語っています。私たちが伝えるメッセージは簡潔です。幕の両側にいるすべての神の子供たちに、救い主のもとに来て、聖なる神殿の祝福と永続する喜びを受け、永遠の命に預かるふさわしさを身につけるようお勧めします。この招きを受け入れることが信仰の行使です。皆さんは教えるとき、制約の道から離れている人々も助けることになります。彼らやその子供たち、孫たち、ひ孫たちのために教えます。主は勧告しておられます。あなた方は引き続き教え導かなければならない。彼らが悔い改め、十分に固い決意を持って戻ってくるようにならないとは言い切れないからである。彼らがそうするならば、私は彼らを癒そう。あなた方は彼らに救いをもたらすものになりなさい。今は教会内に大いなる楽観主義を広める時です。何世紀もの間隠されていた真理が明らかにされています。聖なる神殿が地上にあり、宣教師がほとんど全ての国で喜びのメッセージを伝えています。生徒の集団、そしてキリストの弟子として、私たちは大官庁が進めているように、さらに神聖な方法で一つとなってミニスタリングを行います。主は時が来れば御業を速やかに行われます。果樹園の主は私たちと共に働かれます。皆さんが教えるメッセージは、忠実な人にとっての祝福である、大いなる喜びのメッセージなのです。
私が十二使徒定員会の会員として与えられた最初の責任は、教会歴史部に行って話をすることでした。ジェフリー・R・ホーランド長老の後任として、その部門のアドバイザーになったのです。皆さんが想像できるように、彼らの愛するアドバイザーが交代すると分かったときに、涙を流し、泣きわめき、歯ぎしりをする人たちがいました。ティッシュペーパーが足りなくなりましたよ。教会歴史部のアドバイザーである私は、の割り当ての一部として、ジョセフ・スミス文書を読むように、の全巻を読んできました。また、生徒たちという新しい教会歴史の第一巻も読みました。ジョセフ・スミスがかつて書いたあらゆるものを読み、語ったと報告されているすべてのものを読んだことで、私は地上に神の御業を回復するために、神から選ばれた預言者として彼の役割についてとても証しを強められました。ジョセフ・スミスは決して欺くことを図る詐欺師のような態度を取りませんでした。ジョセフ・スミスは彼が見たと語ったものを、見たことをその通りに信じていました。天の御父とイエス・キリスト、モロナイ、バプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、モーセ、エライアス、エリアにまみえたのです。金版を所有し、それらの古代の文書を神の賜物と力によって翻訳した人として、その通りに行動しました。イエス・キリストご自身から啓示を受けた人として、その通りに行動しました。 神権と聖なる使徒の職の鍵を受けた人としてその通りに行動しました。私は自分の五感で知り伝えられることよりももっと力強く確実な方法でジョセフ・スミスが見たと語ったことを見て、神の賜物と力によってモルモン書を翻訳し、人類の救いのために神権はそれに関する鍵とともに受けたということを知っています。これが真実であることを知っています。それらの鍵が今日地上にあること、またネルソン大艦長が地上におけるジョセフ・スミスの正当な後継者であることを知っています。使い古された船のへこみや剥がれた塗装について考えることで、永遠の視点から神により認められ神により導かれているということが分かるかもしれません。主はそのへこみや剥がれた塗装に関わってこられました。あるいはそれらを自分の目的のためにお使いになりました。主なるイエス・キリストが今日地上における御業を導いておられることを私自身知っています。主のしもべたちは主をよく知っています。私は主を知っています。
私も証しします。イエス・キリストが救い主であられることを私は知っています。主の贖いの犠牲と贖罪から生じる身について疑いではなく信仰を行使するとき、人生は永遠に祝福されます。主が今日地上にいる神の子供たちへの祝福とともに主の教会を回復してくださったことに心から感謝しています。
今日のメッセージは、疑ってはならない、信じなさいということです。私は主イエス・キリストの使徒としての役割を果たすためにここにいます。ここでイエス・キリストの皆について特別に証しを述べます。イエス・キリストは生きておられ世の救い主であります。イエス・キリストは神のすべての子どもたちに素晴らしい憐れみと愛、思いやりのある気遣いを示してくださいます。皆さんと私のために比類ない贖いの犠牲を払ってくださいました。私は救い主について知るようになったとき、救い主がさまざまな事態を改善し傷が癒されるように助け、傷ついた心を癒したいという思いを強く持っておられることを知りました。これらは救い主の素晴らしい特質の一部なのです。神の豊かな祝福は皆さんと家族、生徒に注がれますように。また生徒たちがイエス・キリストの信仰を強め、疑うことなく信じるために助けることができますようにと心から祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。